私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
とある高校のウェブサイトに次のような質問がありました。平和の反対は戦争でしょうか。皆さんはこの質問に何と答えられますか。このウェブサイトでは質問に続いて間髪入れず答えを表しています。戦争の反対は平和の反対は戦争でしょうか。違います。平和ならざる状態です。聞けばそのままのようですが、その意味を説明します。戦争のない状態が必ずしも平和とは限りません。それは戦争がなくたって人として持つべき最低の権利を持っているか、不公平がないか、社会的暴力がないか、これらを全てを考えた上で平和な状態かどうか判断できます。その中の社会的暴力についてですが、これは社会的に不公平があり、その人の潜在的人格を発揮できないまま生涯を終えてしまうことがあれば、そこには暴力があったと言えるでしょう。その暴力とは個人的な暴力とはもちろん違い、主語がわからない見えないものです。その社会からなる構造的暴力に侵されず調和が取れて、そして戦争がない状態であって初めて平和と言えるということです。平和の反対はと問われて、まあ、一般的な平和理解ならば、まあ、戦争となるのでありましょう。しかし平和の反対は戦争ではなく平和ならざる状態としています。そして戦争がない状態が必ず平和というわけではないと指摘しているのです。たとえ戦争がなくても人権は守られているのか、不公平はないのか、社会的な暴力はないのか、これらすべて考えた上で平和な状態かどうかを判断できるというのです。平和とは何かということに少し考えさせられる思いがいたします。今日は平和手術であります。日本という国にあって8月が平和を特に覚える月であることに由来して設定された手術であります。日本において8月が平和を特に覚えるのは、それが広島、長崎に原爆が投下され、たくさんの方々が犠牲になられたことを忘れずに平和を希求するという思いからでありましょうし、また戦争が終わったことから、二度と戦争を繰り返すことがないようにと平和を求めるためでありましょう。一般的な辞書によると、平和とは第一に戦争や紛争がなく世の中が穏やかな状態にあること、第二に心配や揉め事がなく穏やかなことと定義されています。日本という国において戦争が終結したこの8月を覚え、平和を求めるのはまさにこのような平和理解に基づいているに違いありません。戦争や紛争がなく世の中が穏やかでありますよ。また個人のレベルにおいても心配や揉め事がなく穏やかに過ごせますよと願い求めるのです。平和手術にあって私たちは同じように戦争や紛争のない世界を 求めてきたことでしょう。心配や揉め事がなく穏やかに過ごせるようにと願い求めてきたことでしょう。もちろんあらゆる争いがない世界は全ての人に共通する望みに違いありません。しかし私たちが本来祈り求める平和とはそういうことにとどまるものではないと思うのです。先にご紹介したウェブサイトにもありましたよ。戦争がなければすなわち平和というわけではないのです。基本的人権が守られているか、不公平はないか、差別など社会的暴力はないかなど、さまざまな面を見て初めて平和であるかどうかを判断できるというのです。私たちが生きる社会は戦争がないと言える状態にあるものの、人権、不公平、差別などの社会的暴力によって悲しみ苦しんでいる人々が少なくない現実にあるのです。必ずしも平和であるとは言い切れない事実を知らされます。もしかしたらもっと身近な平和について考えることが必要なのかもしれません。主イエスは平和についてヨハネによる福音書14章で次のように言われています。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。ここでイエスは私の平和と言い表し、またそれが世が与えるように与えるのではないと、主イエスの平和とこの世の平和と違いがあるということを明らかにしています。ですから主イエスに結ばれた私たちが本来祈り求める平和とは、戦争や争いがない状態、穏やかな状態ということにとどまらず、主イエスが与える平和、これを求めるということなのであります。この平和の違いについて考えるとき、私が思い起こすのはマルコによる福音書の一場面であります。向こう岸に渡ろうと主イエスが言われたので、弟子たちはイエスと共に船を漕ぎ出したのでした。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどでした。ところがイエスは眠っておられたというのです。弟子たちは、私たちが溺れても構わないのですかとイエスを起こすと、イエスは起き上がって波を沈めると弟子たちに言われたのです。なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと。ここにこの世の平和と主イエスの与える平和との違いが明らかにされています。この世の平和は風がなく穏やかな状態ということになるでしょう。しかし常に風がなく波が静かであり続けることはなく、やがて風は吹き荒れ波が高くなる時も来るのです。そうなりますとこの世の平和はいとも簡単に失われてしまうということになります。一方、主イエスが与えられる平和とは、世が与えるように与えるのではないと言われているのですから、単に穏やかな状態であることをすなわち平和としているのではないことが明らかです。主イエスが与える平和とは、言うなれば状態の変化によって 左右されることのない関係性における平和に他なりません。先の場面で変化したのは波や風が穏やかな状態から激しくなったということでありました。そこに平和を求める限り、それが穏やかであることに平和を求める限り、平和は失われることになるんです。しかしイエスが与える平和が関係性における平和であるならば、風がなく穏やかな時も、突風が吹いて危険に思われる時にも、共におられるイエスのゆえに平和であることに少しも変わることはないのです。さて、この平和主日に与えられた福音の日課は、この主イエスとの関係性における平和について教えていることに気づかされます。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。父なる神、主イエス、そして私たちの関係性が一つのつながりとなって表現されていることがわかります。そしてそのつながりを生み出しているのは愛であるというのです。しかもその愛は父なる神から出て主イエス、そして私たちへと向けられた神の愛なのです。この愛にとどまりなさい。今日主イエスは私たちに語りかけています。ここで用いられているとどまると訳されている言葉は、直前の場面に私はブドウの木、あなた方はその枝であるという、大変有名な箇所がございますが、その一連の教えの中で繰り返されているつながるという言葉と同じものであります。つながっていなさいと聞くと、私たちは頑張ってつながっていなければならないと、私たち人間の努力や能力が問われているかのように思われます。しかし実際はそうではなく、イエスのうちにとどまるということなのです。言い換えるなら、とどまるとは主イエスにすべて委ねるということであります。私たちの能力や努力に頼るのではなく、主イエスにすべてを委ねる。こうして私たちはイエスの愛にとどまり、主イエスの平和が私たちにもたらされるというのであります。平和について、一般には戦争や紛争がなく、世の中が穏やかな状態にあることと理解されていることはすでに触れました。しかし、そのような平和を獲得しようと、多くの国々が平和を守るためと言って、どこどこの国が危険だからと言って武力を整えようとしている現状は、かえって平和を遠ざける結果に陥っているように見えるのです。自分たち以外の誰かに責任にして平和を維持するためにと競うように軍事力を高め、かえって真の平和を遠ざけてしまうのは、この世の平和のゆえであります。また個人のレベルでも、自分と違う存在が受け入れることができず、誰かの人権が守られていない個人のレベルでも、平和を遠ざけてしまう現実があるのです。自分でも気づかないうちに誰かのせいにして平和を遠ざけてしまうのであります。 一方、主イエスが示す。イエスの平和はこれらとは違い、力によって獲得される平和ではなく、愛による平和です。一人一人の持つ違いをそれぞれに認め、許し合う。ここに愛があるのです。第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙において、次のようにありました。キリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において、敵意という隔ての壁を取り壊し、キリストが平和であると言われています。二つのものを一つにし、ご自分の肉において、敵意という隔ての壁を取り壊したことが、キリストが平和である理由と言われています。つまり、キリストが十字架の死を遂げられたことによって、敵意という隔ての壁が取り壊され、二つのものが一つにされ、平和となったというのです。キリストの十字架は、神から遠く離れた罪の中にある私たち、すべてのものをそのまま受け入れ、罪の許しを実現し、再び良しとしてくださった神の愛という平和の出来事なのです。福音の日課で繰り返された愛とは、このキリストの十字架における愛に他なりません。神は御子イエス・キリストに十字架の死を遂げさせるほど私たちを愛されたのでした。その愛によって罪を許され今生かされている私たちは、その愛に動かされて互いに愛し合うことができるのです。これこそ二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊したという平和なのです。キリストは私たちの平和、十字架の上で示されたキリストの愛による平和は常に私たちと共にあって、互いに愛し合う群れとして私たちを生かしていくのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。